ハルオのチルアウト。皆さんこんばんは、晴れるに男でハルオです。土曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。ハルオのチルアウト第41回目。この番組はあなたのベッドタイムに少しお邪魔して、エモい、チルい、そんな音楽を提供しながらちょっとした小話を寝る前のひとときに聞いてもらえるような番組を目指したポッドキャスト番組です。先週はもうすごい大寒波でして、いやこのお話したかったんですよ。ニュースにもねなってましたけども、関西大雪だったんですよね。もう1年に1回あるかないかぐらいの勢いなんですけども、今回のはもうほんとすごかったですね。朝ね、もういつも通りに仕事を出たんですけども、まさかの高速道路がですね、途中で大渋滞ですよ。もうトラックはそこら辺でスタックしてるわ、高速の料金所はもう故障するわね、で前進まないなと思ったら前のトラックの運ちゃん寝ちゃってるわ、でね、もうなんだかんだ30分間で行けるところがね、もう7時間かかっちゃったんですよね。いやほんとしんどかったな。ほんと早く暖かくなってほしいもんですね。さあ本日も最後までねお付き合いしていただけると幸いです。それでは番組スタートです。この番組の提供はアンカー、スポティファイ、トーマス大森音楽工房、ポポ、ハルオ、そしてリスナーの皆様でお送りいたします。どうも改めましてこんばんは。皆さん土曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。この時間はハルオのチルアート、担当いたしますのは晴れるに男でハルオです。いや今回はですね、なんとゲストの方がこのハルチルに遊びに来ていただいております。早速なんですけどもお呼びいたしましょう。どうぞ。
星野源さんお疲れ様でした。ここからは私たちスポティファイをキーステーションに全国38局ネットでお届けいたします。
あれオールナイトニッポンじゃないですよ、ここ。
違いました。
会場間違っちゃってます。
あすいません、これしかもポッドキャストですよね。
そうです、ポッドキャストです。
そっか、そっか、前の枠のパーソナリティをねぎらうという風習はなかったですね。あ、日大プレゼントとかでもないですか。
いやないですね。
あしまった、失礼しました。
いやということで今回はマッシュさんに遊びに来ていただいたわけなんですけども、
はい、ありがとうございます。未来の鍵を握るポッドキャストの中の合法ということで、はい、ハルチルととても楽しみにしてました。
いやありがとうございます。
はい、マッシュのスペルは MASH ということで。
元気がいい。
あら、そう、いや僕本当にこのハルチル遊びに来たいなってことですごい楽しみにしてたんですよね。
いやいやいや、もうそう言っていただけるとすごいありがたいんですけどね。
本当に、
はい、
本当こう音楽を主軸に活動してるポッドキャスターにとってマジ憧れなんですよ、は
い
は
い、
この番組。
いやいやいやいや、そんな褒めたら何も出ませんよ。
いやいやいや。
じゃあもう軽くねちょっと、
はい、
マッシュさんの自己紹介も入れながら、
あ、はい、
ポッドキャストもやられてるっていうことなんで軽くそちらのご紹介なんかも入れつつ、ね、はい、おしゃべりしていただければななんて思うんですけども、
はい、はい、では改めまして、
はい、
はい、私マッシュですけれども、はいはい、ハイプレイスウェイブというですねポッドキャスト番組のパーソナリティを行っております。
はい、
はい、普段はですねクラブイベント DJ のイベントのオーガナイザーとかの活動を行っておりまして、
はいはい
はい、どうですか、春尾さんは DJ とかクラブイベントって足運んだことありますか。
今は全然行ってないんですけど、なんだったら昔、はい、ちょびっとだけかじってました、
うん、お、マジっすか。
はい、家に一応機材だけあります。
あ、いいですね、いいですね。
はい、
やっぱターンテーブルが家にある男は大体モテますから。
いやいやいやいやいやいや、モテた試しないんですけどね。
そんな感じでですね、私普段そういった DJ のお友達も多くて、はいはい、そこでみんなで遊ぼうよとか、こんなアーティストさん呼んでなんか盛り上がりたいなっていうのを企画とか、うん、そういったオーガナイズを行ってたんですけれども、うんうん、はい、いかんせん2020年入ってすぐこうコロナとかパンデミックが起きたじゃないですか、
うん、
それでこう自粛期間とか人が集まることがなかなか難しくなってですね、
うんうん、
それでまあどうしようかってなった中でポッドキャストを始めたんですよ。はい、
ってことは結構わりかし最近でもないのか。
今年の1月で3年目に入ります。
あ、じゃあ僕より全然大先輩だ。
いやそんな。でも何でしょう、月に2回とか隔週で行ってるんで、
はいはいはい、
多分そのアーカイブ的に言うとハルチルさんの方が大先輩です。
あ、まあ、まあそういうこと
になるかね。はい、いや何より続けることが本当に難しいというか、
まあそうですね、
はい、うん、ですし本当本格的じゃないですか、ジングルにしてもこういった
はいはいはい、
はい、ご紹介にしても、
いや
さながらミュージックナビゲーターですよ、春尾さん。
ありがとうございます、めちゃくちゃ褒めてくれる。そんなねマッシュさんがですよ、はい、なんと今回この春チルに持ち込み企画を、は
い、
わざわざダイレクトメッセージで
送
っていただいてですね、はい、いやこれは面白そうだと思いまして、
はい、
ぜひお願いしようかなと思って、こういう風にちょっとゲストに来ていただきながらも持ち込み企画をしていただけるという、はい、なんと僕はすごい楽な。
いやお恥ずかしながら
ということで、まあ、今回の企画なんですけど、じゃあそのなんか一応企画の名前とかあります、
はい、そうですね、まあ、ざっくりなんですけども、
はいはいはい、
はい、あの春尾さん2月14日は何の日かご存知でしょうか。
いやもう忘れましたね、僕は。
あらららら
の中からそんなイベントは、は
い、あの皆さんもねご存知の通りだと思います、マルシアさんの誕生日ですね。はい、まーちゃんごめんねっつって。
僕のなんか想像してたのと違った回答
来た。違いました。もう中学生さんの誕生日でもあるんですけども。
調べてんな。
はい、あのちゃんとお伝えいたします。2月14日、はいはい、バレンタインが、ね、近づいておりまして、ね、
はいはいはい、はい、
ので僕本当にこのバレンタインっていうイベントシンプルに好きなんですよ。はい、であのクラブイベントの企画にしてもなんかチョコレートとかこう配ったりとか、
うんうん、
なんかバレンタインにちなんだイベントやりたいなとか、
うんうんうん、
まあそれが好きが高じてなんかバレンタインソングとかを結構収集する癖が生まれてしまいまして。
なるほど、
はいはい、そうなんですよ。はい、そんなわけで私今回ですね、あの、はい、この春チルを通じてちょっとバレンタイン特集なんてのを送ってみたいなと思いまして。
なるほど、はい、なるほど。いや僕ね実を言うとこのバレンタインという、はい、あのなんていうんですか、この話題にフォーカスを当てたことがないっていう。
あ
まさかの、はい、ちょっとねあのうわどうしようってちょっと思ったんですけども、でもやっ、はい、来なかったっていうのもあるんで、あでもやってみたら面白いのかなっていうのもあって、はい、今回ちょっとね、
うんうんうん、
ワクワクな収録な感じなんですけど、僕の今心情としてはね。
あ、そうですね、
はい、
のでなんか感覚としてはあのマツコの知らない世界だと思ってください。私がちょっといろいろとナビゲートさせていただきますんで。
わかりました。じゃあ早速なんですけどもね、はい、こちらの企画をじゃあ、やっていこうと思うんですけども、まあ本当に、はい、あのセレクトソングっていうのもね一応コーナーの中では一応僕の春地の中ではあるんですけども、今回は、はい、春尾とマッシュが選んだバレンタインソングっていうことでね、そちらの方を、2曲ずつセレクトさせていただいておりますんで、お流ししながらトークしながらっていう風な形になると思いますんでね、
はい、
よろしくお願いいたします。あなたのベッドタイムお邪魔します、ハローのジロアート。
Haruo's chill out.
はい。ということで今回マッシュさんのね企画持ち込みということで、
はい、
バレンタイン企画という風な形になるんですけども、
はい、
男2人でするのもなかなか珍しいですよね。
まあ確かに。
ちょっと鼻のない感じかもしれませんけどもね。
はいはいはい、まあ我々2人がですね、あの、はいはい、リスナーの皆様のバレンタインを応援しますという形で。
ああなるほどなるほど、
はい、
いいこと言うな。
お届けできればと思います。
本当腕あるわ。
何をおっしゃいますか。
さあそんなこんなで、はい、まず最初におしゃべりしていきたいなって思ってるのは、
はい、
近年と昔のバレンタインの違いみたいな感じでね、うん、しゃべっていきたいななんて思うんですけども、はい、どうです最近のバレンタインデーは。
そうですね、まあ、令和に入っていろんなあの多様な価値観といいますか捉え方が生まれてアプローチが増えたっていう側面もあるんですけども、うんうんうん、そもそもこのバレンタインっていうあの文化自体がすごくガラパゴスといいますか、本当に日本ならではの、 あのイベントになってるんですよ、
うんうん
うん、僕もあんま詳しくないんですけども、なんかセイントバレンティヌなんちゃらっていうなんか西洋のあったじゃないですか、
はいはいはい
はい、その恋人同士の愛を誓い合うっていうような日だったらしいんですけども、
うん、
巡り巡ってお菓子屋さんのキャンペーンにあの日本はアレンジしちゃったわけですよね、
うん
はい、であの女性が男性に対して愛を込めてチョコレートを贈るっていうような、はい、あの大まかなイベントになってるわけですけども、
そうですね、
はい、
昔は本当に女の子からね男の子に渡すようなイベントっていう風な感じのニュアンスだったのが、もう今はもうね女の子が自分へのご褒美で買うみたいな、
そうなんですよ
そんなイベントになってますもんね、
はい、なのであの世界中のショコラティーたちがこの日はあのチョコレートが集まる売れるぞっていうなんか出稼ぎ感覚であのよっしゃ行くぞ的な感覚のお祭りになってますから
ね、本当に百貨店がもう女の子で、ね、いっぱいですけどね、
いや本当に、
さあこのあたりでね早速バレンタインソングの方をおかけしたいななんて思うんですけどもね、はい、まずはマッシュさんのセレクトしたソングをお流しいたしましょう。それでは曲振りの方お願いしてもよろしいですかね。
はい、それでは皆さんお聞きください。吉川優でバレンタインズレイディオ。はい、お送りいたしましたのは吉川優でバレンタインズレイディオでした。
はい、
こちらの楽曲ですね、あの2013年のリリースになっておりまして、は
いはい、うんうん、
はい、あのオリジナルの楽曲は松任谷由実さんの同曲バレンタインズレディオなんですよ。
ですよね、そうですよね、はい、そうそうそうそう、うん、僕これ聞いたことあるなと思ってて、
はい、
あ、こんな方もカバーされてんだと思って僕も初めて知りました。
そうなんですよ、はい、はいはい、こちらオリジナルの楽曲は1989年のリリースですね、
うんうんうん、
はい、当時あのユーミンがオールナイトニッポンのパーソナリティを務めておりまして、
うんうん、
はい、この楽曲ですね、あの恋人がラジオを通して愛を届けようというようなあのそんな楽曲作りたいというような裏話があったそうです。
へえ、
はい、
なるほどね、
うん、当時そうですね1989年ですともうバブルが崩壊するそうギリギリ手前ぐらいの、
うんうんうんうん、
うん、ので例えば当時の冬なんかは、うん、もうあのスキー行こうよなんてゲレンデとか行ったり、
はいはいはいはい、はい、
でまたバレンタインとかね、
うんうん、
もう恋人ともうイチャイチャしちゃおうよぐらいな浮かれまくりの時代なわけですよ。
はいはいはい、
うんうん、でそんな中で生まれた楽曲、まあ、当時の時代もありますし、
うん、
でまたこの時にリリースされた2013年なんですけれども、
うん
うん、なんかこうシティポップのようなあのちょっとこうメロディアスな、
うんうんうん、
はい、そんな雰囲気もちょっと感じられるなと思ってチョイスさせていただきました。
なるほどね。ということでお流しいたしましたのは吉川優でバレンタインズレディオでした。さあこの後はバレンタインソングの歴史について深掘りしていきます。
ハルオのチルアウト。
ここからはバレンタインソングの歴史についてになるんですけども、どうでしょう。
はい、ではあの日本であの最古というかオリジネーターとなるあのバレンタインソングはいつから始まったんだろうって言いますと、
はいはいはい、
これちょっと調べたところですね、
うん、
あの1977年、
うん、
はい、あの石田あゆみさんという女性歌手の方がバレンタインデーという楽曲をリリースしてるんですよ。
はいはいはい、
はい、ね、あの、はいはい、ね、ブルーライト横浜で有名な石田さんですけれども、
はいはいは
い、うん、当時は演歌だったりこうアコースティックギターで歌うフォークソングが主流だった中で、
うん、
ニューミュージック歌謡曲としてのこうバレンタインソングが生まれたっていう本当にこう時期だったんですね、
うん
うん、そこから1980年代に突入しまして、あの花の昭和アイドルがこう咲き乱れる時代となります。はい、もう86年ですね、あのかの有名な楽曲がリリースされております。ご存知でしょうか。
バレンタインデイキッス。
大正解
ですね。はい、
はい、もうバレンタインソングイコールこの楽曲となっておりますね、はい、
あの
国章さゆり with おにゃんこクラブバレンタインキッス、こちらですね、うん、はい、うん、もうどのメディアどの媒体でもこの楽曲流れまくりですよね、いまだに。
そうですね、もうこれに関しては今も昔も変わりないと思いますね、はい、
本当に本当にそう、うん、のでしばらく、まあ、90年代突入してもこの楽曲があのアンセム、いわばクラシックですね、
うんうん、
はい、ずっとこの楽曲が回りまくってた時代を経て、はい、2000年代に迎えます。はい、そしてまたここで新たな 転換点といいますか、はい、
うん、
時代に移り変わるわけですけども、
うんうん、
はい、またちょっとクイズになりますね、
はい、
2007年に、はい、あるアーティストがバレンタインアンセムをの打ち放ちます。何でしょうか。
2007年、
はい、
え、あ、パフュームか。
そう、その通り、
チョコレートディスコだ。
はい、チョコレートディスコのリリースは2007年になるんですよ、はい
はいはい、あ、2007年なんだね、
はい、
はいはいはいはい、
この楽曲がリリースされた2007年2月時点ではですね、うん、あの大ブレイクには至らなかったんですけれども、
うんうん、
はい、当時あのラジオ局でパーソナリティを務めてた木村カエラさんがすごく気に入って、
はいはいはい、はい
はい、毎週のようにエンドレス、あの毎週のようにヘビーローテーション交わしてたというような、うんうんうん、はい、エピソードがありまして、
うんうん、
はい、じわじわと人気を博すといった、はい、そういった話がありますね。
意外と最初の方はスロースターターな感じだったんですね。
そうですね、
へ、
なんか割とこう知る人ぞ知るっていうような楽曲でした。
あ、そうなんや、
はい、
でも割かしそっか、ポリリズムの方が確かに有名というか、
うんうん、
そんな感じのイメージあったのかな。
そうなんですよ、
でも確かにそうやな、そうやわ、
そう、リリース順を追っていくと2007年2月にチョコレートディスコ、そして2007年9月にポリリズムですので、
あー、あ、そっか、チョコレートディスコの方が前なんだ、ポリリズム。
そうなんですよ、
はい、そうなんや、知らんかった、うんうん、
順を追っていくとそんな歴史になっております、はい、
なるほどなるほど、
はい、そして駆け足なんですけれども2010年代に突入しまして、
うんうん、
もうここからはグループアイドル戦国時代と呼ばれる時期ですよね。
そうですね、 SKE に、はい、AKB にみたいなね、
そうそう、あの48グループだったりとか、
はいはい
はいはい、あと桃色クローバー Z と
沸騰
するスターダストプロモーション所属のアイドルとか、はい、そこからまた派生してですね、電波組インクやベイビーメタルといった個性の強いグループアイドルが結構人気を博す時代です。
ギミチョコとかね、
はい、そうなんですよ、はい、はいはい、そんな感じで、2019年令和に突入しまして、はい、うん、いろんな楽曲がまた彩り鮮やかなバレンタインソング生まれてるわけなんですね。
はい、なるほどなるほど、
うんうん、あとポイントになるのはやっぱり時代なのか、2010年代前後の楽曲は、
うん
うん、R&B とかそういったスイート系ディーバの方がリリースする楽曲も結構多いんですよ、バレンタインで、
うんうん、なるほどね。
あとこれ意外なんですけれども、
うんうん、
バレンタイン楽曲って表題曲になることめったにないんですよね。
表題曲っていうの
は、はい、
つまり
実は、はい、先ほどお話し上げた Perfume のチョコレートディスコ、
はいはいはいはい、
こちらもですね、実はEP の中の楽曲の一つなんですよ。
ああ、なるほど、そういうことか。はいはいはいはい、はい、
ので例えば3曲入りの中の1曲ですとか、
うんうんうん、
はい、先ほどお話ししたアイドルのバレンタインソングに関しても、
うん、
まあ、SKE のチョコの奴隷は、まあ、タイトル通りなんですが、
うん、
それ以外の楽曲って例えばカップリングだったりとか、
うん、
はい、配信限定の楽曲だったりとか、なかなか表題になるのって珍しかったりするんですよね。
それなんでなんですかね。
いや、なんかシンプルに例えばクリスマスソングだとこれでドラマのタイアップとか CM のキャンペーンソングですとか結構大きい名目が生まれるんですけど、
うん、
やっぱりなかなかターゲットが絞りづらいっていうところがあるんでしょうね、バレンタインに関しては。
うん、やっぱそうなんですかね。でも最近はなんかでもそんな感じもしないような気もするんですけどね。
これがまたですね、最近だとサブスクになったんですよ。
あ、なるほど、そういうことか、はい、はいはいはい、
配信楽曲になることで例えば EP の中の1曲ですとか、
うん、
なかなかリードに選ばれるかなっていうところもあったり、
うんうんうん、
うん、まあとはいえやっぱりこうイベントなんでね、2月14日がなんかそれにちなんだ楽曲っていうような一つで楽しんでもらえると嬉しいですね。
なるほどね、まあここまでいろいろとおしゃべりしましたけどね、
はい、
ちょっとこの辺で曲の方にじゃあ行こうかななんて思うんですけど、私とマッシュの2曲連続でセレクトしたものをじゃあおかけしようかななんて思ってるんですけども、まず僕がねご紹介したいのはこれ、実を言うと
はい、
まあ、楽曲の名前はねもう本当にそのままの名前なんですけども、これね、
はい、
時期で言うと夏に出てる曲なんですよ。でも
あ、マジっすか。
はい、アーティストがワンガンバンドっていうバンドになるんですけども、京都初の7人組のバンドになるんですけども、
はい、
曲名がチョコレートっていう曲なんですね。
はい、
まあ本当にねこの曲自体は何でしょうね、その過去に過去のなんかその情景を思い出して、そのあなたがもういてくれねえともうダメだみたいな感情がちょっと蘇ってきて胸が苦しくなるみたいなそういったまあちょっと恋愛の甘さと、まあその中にある中毒性みたいなのを歌った、そんなノスタルジックな曲なんですけどね。
はい、
まあバレンタインデーに関係してるかっていうと、まあがっちり関係はしてないんですけども、でもまあ恋愛のそういうソングっていう風な形であればこれでいいのかなと思いまして、まあ結構甘くもある切なさもありってね、バレンタインデーってそういう時期でもありますから、
はい、うん、キュンとなるラブソングってことですね。
そうですそうですっていう風な感じで今回はセレクトさせていただきました。一方マッシュさんは。
はい、私はですね今年2023年の最新バレンタインソングをちょっとご用意させていただきました。
なるほど。
はい、ミワさんがですね今年リリースしております、はい、2月14日という楽曲です。
2月14日もうまさにバレンタインの、
ね、そうですね、ド直球できました。そしてですね今回こちらなんですけれども、はい、フィーチャリング、まあ、デュエットという形の楽曲でして、
うん、
はい、そんなこと内容待ちでおなじみの川崎隆也さんをお迎えしてるんですね。
なるほど、はい、はいはいはいはい、
世の男性たちがガールズバーでそんなことないよって言われるがために歌う楽曲魔法の絨毯
そうですね
、はい、
じゃあこの2曲ね、じゃあ連続おかけいたしますんでお聴きください。はい、ということでまずお送りさせていただきましたのは私ハローのセレクトソングワンガンバンドチョコレートと、
はい、私がご紹介させていただきましたミワで2月14日フィーチャリング川崎隆也でした。
はい、本当素敵なソングでしたけども、
はい、
いや、お互いなかなかいいのを選んできましたね、
うん、僕も初めてハローさんの紹介した楽曲知ったんでは
いはいはい、
いやマジでありがたいですしかも面白いのがこれって8月にリリースされたんですよね。
そうなんですよ、8月にできたやつで、まあ、はい、1年間のなんかこうなんていうか振り返りみたいなのもあるかもしれないけども、
うん
うん、なんか秋の遠足とかねいろいろ出てましたけども、
はい、
まあ、なんかそのチョコレートっていう題名にこうやっぱ2月14日のこのバレンタインの時にも合うのかなと思って、まあ、あえてここでちょっと選曲させていただいたんですけども、うん、
実際に今の季節に聞いてもすごくしっくりきました。
そうですよね。でも PV は全然夏のワンピース着た女の子が歩いてるんですよね、
はい、うん、へえ面白い。ミュージックビデオもちょっとチェックしてみます。
はい、見てみてください。
はい、
そしてマッシュさんのセレクトミワフューチャリング川崎隆也で2月14日ですけども、はい、これはもう何なんでしょう、このミヤちゃんのまっすぐなこの気持ちじゃないですけども、このチョコレートに込めるこの思いっていうのがこう詰まった歌詞になってていいですよね。これね、
いいですよね。はい、うん、これですね、男性側と女性側両側面からの視点で歌ってるじゃないですか。
確かに確かに、そうですね。
それがまたちょっとこうドラマというかストーリーを感じて、
うんうんうんうん、
はい、
うん
うん、いや僕今年のこのバレンタインソング大本命です。
なるほど、いや確かにそうですね、彼氏目線もありますからね。
はい、
ちなみになんですけど、
はい、
バレンタインデーでチョコレートってもらったことありますか？
はい、あ、そうですね、ここ近年だと私、はい、姉の娘姪っ子から毎年もらうのが風習ですね
じゃあ本当に今までないですか？
なんかそういったところで言うと、はい、学生時代がやっぱりピークでしたね。
あ、学生時代もらったんだ。
ごめんなさい、これちょっとマウント取ってしまうようで申し訳ないんですけどまあまあな、パリピな学生でしたね、私。
そうなんですね。
はい。はい。
いやー、まあ、ちょっとそのエピソードもね、聞きたいんで、じゃあね、はい、次行きたいと思います。
雪の止まり口、デビューシングル。
ポッドキャストラバー。好評配信中。聞いてね。 Unexploded Records。 ポッドキャストフリークス。2023年3月4日大阪難波でポッドキャストをテーマにしたイベント、ポッドキャストフリークスを開催。総勢27組のポッドキャスターに会えるリアルイベント、入場チケット絶賛発売中。詳しくはポッドキャストフリークスオフィシャルホームページ podcast-freaks.com をチェック。
ポッドキャストラバーの皆様のお越しを心からお待ちしております。
ポッドキャストフリークス。
はい、僕バレンタインデーなんか僕、はい、本当に思い出なんかないっすよ本当にないもん。もうね、学生時代
からご家族の方とかなかったです。
本当にチョコレートっていう、はい、そのなんつーのもらえると思ってなかったっていうか、もうそんなイベントないと僕は思ってたんで、でも心なしかなんかこう、はい、ちょっとね期待するっていう、はあ、今日なんかバレンタインデーだみたいな、もうどうせ入ってないんだけどちょっとそわそわするみたいなね、
うんうん、
な時はありましたけど、僕は本当にモテた試しがないんで、は
い、思い出した歴代の元カノとかをこう遡って考えてください、考えてください。
違うんですよ、その彼氏彼女の関係になった時のバレンタインデーもらうのっていうのは、まあ、なんかわりかしもらえるだろうなっていうのはあるじゃないですか。
あ、
じゃ
あ、
なくて、
はい、
この本命ですみたいな感じの、
はい、
もらってくださいみたいな感じのバレンタインデーの記憶は全く僕ないんですよ本当にない、
へ
ーはい、本当にないんですこれ。
いや、
だからその、はい、青春時代っていうのを本当に僕ないんですよね、
は
い、
なるほど。
だからどうしようって思ってた。だからこのバレンタインのエピソードの話なんていうのね、はいはい、どうしようかななんて思ってたんだけど、僕一個だけあるんですよ、
はい、あ、本当です？
バレンタインでのエピソード、
はい、お、これはお宝エピソードだ
いやでもね、あの期待してるものとは全く違うものにはなるんですけども。
え、どういうことですか
僕はもう当時ね、僕こういう配信関係っていうのって僕結構昔からやってるんですよ、実を言うと。
あ、はい、
あ、もう年で言うと19、20ぐらいからもう僕やってたんですけど、もうそれこそ
イニシエのネットラジオ時代ですね。
そうなんですよ、もうそれこそニコニコ生放送をね僕もやってたんですけど、
はい、
もうベータ版の時からもうずっとねやってたんですけどね、
はい、
まあ、その時にもう本当に今の YouTuber と変わりないことを僕はやってまして、
うん、
まあ、そのうちの一つの企画で2月14日ね、今もう当時ねスマホなんかでは別に配信できなかったですよ。だからもうねパソコン、ノートパソコンとモバイルバッテリー持ってモバイルのカメラをつけて、2月14日、はい、僕大阪なんですけど、大阪の梅田の駅にて、はい、Give me chocolate って叫びながらね配信をしてたんです。外配信ですよ、生放送の。
野外で寒空の下
そうですよ、今じゃ考え、今だったら本当普通にある YouTube の企画みたいな感じですけども、
はい、
もう当時本当に昔、ね、Give me chocolate って言いながら、あのコメントであそこのお姉ちゃんにちょっと声かけろよなんて言われてね、じゃあ声かけますみたいな、はい、チョコレートくださいって、っていう風な感じになるんですけども、でもそれを見かねてか、あの百貨店で買ってきましたっつってね、何個か買ってきてもらった記憶があります
無事チョコレートゲットできたんですね。
そうですね、まあそれは本命ではないのは全然確かなんですけども、ただの企画だったんですけどねホワイトボード持ちながらパソコン持って、はい、今生放送してますみたいな、チョコレートくださいと、
はい、
私この、当時ハローっていう名前ではやってなかったんですけども、
はい、
ハローでハローにチョコレートをくださいという風な感じでやってたら、まあ何個かもらえたかな、10いかないぐらいはいただきまして。あ、で
も、もう大量じゃないですか。
いや本当にね、もうおばあちゃんからお姉ちゃんまで全部お声をかけていくと、はい、何個もらえるんだっていう企画をね、うん、させていただきました。もう僕のバレンタインデーの記憶っていうのはもうここで全部ストップしてますね。甘い話は全然ない形なんですけども、
じゃあこれを聞いてるリスナーの皆様、まだ間に合いますまだ日付的には間に合うんでハローさんもここずつばかりにちょっともう皆さんにアピールしていきましょう。
いやもうギリでもいい、なんだったらもう、はい、ポッドキャストフリークスの時でもいいから。
あ、そうですね
くれ。
ね、いやでもちょっとその何でしょう、やっぱ当日に渡したりイベントのどさくさで渡すよりも、ね、やっぱりちょっと遅れたけどあなたに渡したいんですって方が気持ち強いじゃないですか。
そうなんですよ。
ですよね。
もうくださいと言いません、本当にくれさい。くれさい。はい。なんですけどね、僕のエピソードは本当こんなような感じでね、まあ、曲もねちょっとまあそれにリンクするような曲をちょっとセレクトしてきましたんで、これちょっとお楽しみにしていただければななんて思うんですけども、
はい、
一方パリピだなんて言ってましたけども、どうなのバレンタインデーのエピソード、もう僕今から聞く言葉全部ひがみますからね。
あららららでも言って自分もなんでしょうね、なんか花より団子みたいなああいうような生き方はしてないんですよ。
うん、なるほど。
なんだったらこういうちょっとコミカルなキャラクターでクラスのなんかこうちょけてる人がなんかギリちょうだいみたいな感じでもらってたっていうようなところではあるんですけども、じゃあ初めてもらった本当本命チョコの話をしますか。
あ、もう今もうこの時点で今ハードルありました。 AT フィールドが僕の中で貼られました。大丈夫ですか。
高校1年生ですね。
なるほど、はい、
で当時やっぱりガラケーの時代で、
うん、
で僕演劇部をしてたんですよね。
あ、そうなんや。はいはい、はい、
高校のこの時代ですけども、
うんうんうん、
でその時に共通の先輩の知り合いで、
うん、
この人と、あ、ごめんなさい、なんていうんだ、どこで聞こうかな、あ、共通の友達がいまして先輩で、
うん、
でその人と一緒にご飯行こうって話になって、
うん、
でその時にメールアドレスを交換したんですよね。
エモいな、メールアドレスの交換、
はい、そうなんですよ。でもうほらセンター問い合わせとかするじゃないですか。
確かにしてたね。
そうそうそう、でもなかなかまだ自分の中でそのメールに慣れてなくて、
うん、
あ、もうこれなんかにちょっとやり方変えたいな、もうちょっと自分になんか素直な形でなんか届けられたらいいなと思って、
うん、
もう本当に今思えば何やってんだって話なんですけど、
うん、
交換日記しようって言い出したんです。
うわー、
はい、
うわー、
そう、
AT フィールド全開。
で、はい、もし本当に僕でよかったらちょっと交換日記しませんかって、
はいはいはい、
はい、学校の下駄箱の中に入れてもらえたらって言って、はい、でその渡したのが金曜日だったんですよね。
うん、
で、土日挟んで、
うん、
月曜日の朝、
うん、
無印のノートが入ってました。
ということでね、曲の一切なのって思うんです。くそ、本当にいいな、いい思いして本当に。
いやいやいやいや、もうなんかいつまでこの話を引きずってんだったんです
よ。いやいいじゃないですか、人生で一度そういうものがあった人間、もう僕は羨ましいとしか言えないですよ、本当に。もう日陰の人間ですから、本当に。黒子のバスケ
なんてこと言うんですか、なんてこと言うんですか。ハッシュタグハルロコで皆さんちょっとツイートしてください。
そうですね、
そうですね、
じゃあ曲いきますか。じゃあ僕の曲っすよね。そう、僕が選んだ曲なんですけど、
はい、そうですね、ハローさんの2曲目なんですよね。ちょっと気になります。
はい、これに関してはもう完全に僕の気持ちもリンクしてたっていう。でもこれに、この曲に関してはリンクはしてるけども、ただこれハッピーエンドで終わってる曲なんですが、僕はハッピーエンドで終わらなかったんで、は
い、ああ、なるほど。
はい、まあとりあえずじゃあ先に聴いていただこうかな。それではお聴きください、ハルカリギリチョコ。お送りいたしましたのはハルカリギリチョコでした。がっつりこれはねバレンタインデーの曲に、なるんですけども、もう男の子の気持ちをねこう書いてるのもありますし、さっきの曲とちょっと一緒になるんですけども、男の子の気持ちと そして女性の気持ちとっていう風な感じで書かれてる曲なんですけども、うん、まあもうギリでもいいからくれよっていうね感じのテレパシーを送ったらそれは本命だよみたいなお話の曲なんですけども、こんな世界線ないしと思いながら聞いてました。こんないいお話のね世界線なんかねえよって思いながらも聞いてましたけど、うん、でもまあ素敵な曲ですよね。
そうですね、うん、なんかこのスマホ自体なかなかこういうようなあのシーンって巡り合うのが難しいかなと思うからこそ、
うん、
やっぱりそういったあの独自のきらめきを放ってて面白いなと思うんですよね、うん、
まあまあまあまあ確かにね、
はい、
でも褒めチョコもらったんでしょ
まだそこ引っかかりますか
はい、ゲストね、そして申し込み企画ということで、はい、バレンタイン企画というような形だったんですけども、
はいはい、
もう僕がね本当に題材としないバレンタインというね企画のワードをいかに出さないかって分かったでしょ、僕がこの今のエピソードを聞いても
そうですね、なかなかあれハローさんなんかどうしたんですかさって思ったんですけどあ、そういうことだったんだって、なんか私もズケズケと入り込んでしまって申し訳ない気持ちに
いやでも、まあ、確かに新鮮であってすごい面白かった企画だったななんて思ってて、
あ、はい、
うん、いや本当に面白かったです、
ありがとうございます、僕もなんかあれこれおしゃべりできた、楽しかったです、
いやいやもうまさかの持ち込み企画っていうのでちょっと僕もびっくりしましたけども
すみません、今後ともよろしくお願いいたします、
いやいや本当によろしくお願いいたします、
はい、
じゃあここからね、あのマシさんね、なんかお知らせ等あれば、
いいですか、
まあ、宣伝していただければななんて思うんですけども、
はい
はい、
あ、じゃあ私から、はい、私もですねポッドキャスト番組行っております、ハイプレイスウェイブ、はい、ハッシュタグハイナミという番組です、
はい、
こちらですね、私マッシュがあのクラブミュージックや DJ カルチャーにスポットを当てた番組となっておりまして、
うん、
はい、あのゲストトークの部分ではですね、あの DJ さんや VJ さん、またはあのイベント主催者、イラストレーター、VTuber などなどいろんなクリエイターをお招きして話を深掘りする番組とは話を深掘りする番組となっております、
うんうんうん、
はい、ぜひハッシュタグハイナミ、ひらがなでハイナミでチェックしてみてください、
いやね、ほんとね、今をときめく V シンガーとかね、まあ、結構もう有名になってきてる人たちとかをこうフューチャーしていろんな、ね、方とゲストでおしゃべりしてる形になるんでね、あのぜひ興味のある方
は
聞いていただければななんて思います、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、
じゃああとね、ご自身でやられてるその名古屋のね DJ のそのイベント、ハイナミでやられてるそのイベントとかの告知とかももしあれば、
はい、じゃあそしてマッシュからもう一つお知らせさせてください、
はい、
はい、今月2月22日水曜日ですね、うん、あの配信サイトツイッチから配信しますレイド型パーティーキューレイダーといったイベントに私マッシュがキュレーターとして参加いたします、これどういった番組かと言いますと、あのツイッチっていうあの配信のアプリがありまして、
うん、
こちらでですねあの DJ の配信とかトークイベントを行うようなあの毎週水曜日に企画があるんですね、そしてこの日はですねポッドキャスターがテーマとなっておりまして、
うん、
はい、私マッシュ含みます5人のパーソナリティがリレー形式でラジオ配信を行います、
なるほど、ってことは生放送ってことですね、
はい、そうですね、はい、うん、事前に撮っている方もいれば私はライブ配信を行う形ですので、はい、あの2月22日はスペシャルウィークの曜日となっております、こちらも合わせて聞いていただけると嬉しいです、
ぜひツイッチでなんて調べたら出てくるんですか、
そうですね、キューレイダーです、スペルは CUERAIDER となっております、皆さんよろしくお願いいたします、
はい、じゃあ皆さんねちょっと気になった方はね行っていただければななんて思うんですけども、
はい、
さあ、本当にありがとうございました
僕も楽しかったです、ありがとうございます、
いや本当に楽しかったです、
そうですね、今回はこういったリモートでしたけども、
はいはい、
はい、またいつかですねあの実際にお会いしてあの、うん、ハローさんとおしゃべりできたら嬉しいです、
まあ名古屋っていうんでね全然近いんでねすぐに行ける距離ではあると思いますんで、はい、また機会があればねそういったお話とかもねできればななんて思います、
そうですね、
はい、ぜひこちらゲストでね出ていただいたっていうこともあるんで、なんか僕もね お手伝いすることがあればあのハイナミの方にも別にもう、はい、あのお顔の方ね出させていただきますし、もう全然いつでも誘ってください。
ありがとうございます。
ハルチルにもどんどんどんどん遊びに来ていただければなと思います。
あ、またじゃあ持ち込ませていただいてもよろしいですか？
全然もう準レギュラーぐらいの勢いでお願いします
ありがとうございます。
はい、ということで、今回マッシュさんがゲストでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここで春尾からお知らせです。来年の3月4日に大阪の難波で開催されるポッドキャストのリアルイベント、ポッドキャストフリークスというイベントが開催されます。トークイベントや様々なポッドキャスターによる物販ブースもあります。僕はこのイベント内で MC としての参加もしてますし、そしてトークイベントの方にも参加させていただいておりますので、ぜひね私春尾の勇姿を見に来ていただければなと思います。そしてよかったらね一声かけていただければ嬉しいななんて思ってるんですけども、僕にねもし会いに来てくださった方にはね番組のシールをねお配りしようかななんて思っております。全国のねポッドキャストラバーが集まるイベントになっておりますんでね、ポッドキャストが大好きだって方にも、そしてちょっと今ポッドキャストに興味があるなって方にもね、本当おすすめのイベントになると思っておりますんで、ぜひ足の方を運んでいただければなと思います。チケットの方は絶賛販売中となっております。イベントの詳細は番組の詳細に貼っておきます。ということで今週はここまで。来週も春のチルアウトでお会いいたしましょう。お相手は晴れるに男で春尾でした。おやすみなさい。春尾のチルアウトでは皆様からの感想ツイートお待ちしております。ハッシュタグ春チルをつけてぜひツイートしてください。春はひらがな、チルは小文字の英語となっております。その他お便りやチルソングリクエストも募集中です。お便り投稿フォームは春尾のツイッターアットマーク CHILLOUT アンダーバー RADIO アットマーク CHILLOUT アンダーバー RADIO アットマークチルアウトアンダーバーレディオ、こちらの固定ツイートに投稿フォームのリンクを貼っておりますのでぜひ送ってください。よろしくお願いいたします。
Podcast 86.0 Harold's Chill Out. Thank you for listening.
この番組の提供はアンカー、Spotify、トーマス大森音楽工房、ポポ、ハルオ、そしてリスナーの皆様でお送りいたしました。